3.11 前も 3.11 以降も活動内容は基本的にそんなに変わってないけどね。そうだね、年間120本前後のツアーをやって、いろんな街に行ってダイレクトなコミュニケーションして、地道に曲を書いてアルバムを出してでまたツアーして
すごい地味な同時者みたいだけどまあそうなん
だ
な。
でね、CD も自分で持って行って、もう即売の方が多いぐらいじゃない、ショップ売るより。
あ、そうな
んだ、うん、でもそういう時代になってきてるけどね。だってもう CD 売れへんし、
うん、
ショップの力もなくなってきてるし、
うん、
それに CD ショップも CD が売れへんから在庫も抱えへんしから、
うん、
うん、なんか本当に直販やよね。
なんか逆行してるみたい、こんだけインターネットがでみんながこう取引を、取引っていうか
な、そう思うやろ、
してて、そんな
だから一方ではそういう動きがあって、
うん、
僕みたいな活動してる人、ミュージシャンものすごく増えてるし、あの基本的にメジャーのレコード会社に所属しないで、
うん、
フリーな立場で草の根のネットワークを主に利用しながら、使いながら、うん、日本各地をツアーするっていう、そういう活動してる人は激増したと思うよ。メジャーのレコード会社事務所の力がなくなったから、
うん、
そういうふうに大きいコンサートができなくなったり、
うん、
CD が売れなくて印税で生活できなくなったからやな、
うん、でも音楽聴かなくなったわけじゃない。
音楽人口は減ってないと思うよ、
うん、
ただ昔みたいに音楽に使えるお金もなくなってきたと思うよ。若い子やったらもう携帯のお金だけで月1万円払ってたわけでしょ、
うん、
うん、もう CD 買ったりライブに行くお金は残ってないと思うよ、若い人たちは。昔に比べるとね、
うん、
そういう金銭的余裕がなくなったっていうのもすごく大きいと思うけど、でも音楽は今ただで聴ける時代やから、
うん、
YouTube なんかただやんか、
うん、
だからもしかしてちょっと音楽にお金を払うという文化がちょっと廃れてきてるかもね、
うん
うん、っていう、まあ、ライブに行く人はでも増えてると思う、ライブ自体の数が増えてるからね、
うん、
だからライブが多すぎてそんな全ての行きたいライブに行けないっていうのもあると思うわ。
その音楽の作り方とかやり方も
それはもうすごい変わったよ。だって今ハードディスクレコーディングの時代やから、
うん、
生楽器使わなかったら自宅でレコーディングして自宅で音源作る時代やからね、うん、だからレコーディングの作業の敷居がものすごく低くなってる、お金がかからへんから、
うん、
いやプロも今も宅録してるから。
あ、そうなんです
ね、うん、スタジオを借りずにやる作業の割合がものすごく増えてるよ、
うん
うん、で今はもう MP3 の時代だから圧縮された音で、
うん、
もうみんなその音に慣れてしまってんねんな。だから CD と MP3 の音も違うし、
うん、
CD とレコードの音も違うし、うん
うん、
で僕ぐらいの世代がラッキーやったのはアナログとデジタル、レコード、CD、MP3 ダウンロード全部体験できてるから、
うん、
まあ、ラッキーな世代とも言えるよね、
うん、
だからいろんな音知ってる、
うん、
でも今の若い人らはもう圧縮された奥行きのない MP3 の音が当たり前になってるから、それ以外の音を知らないよね、
うん、
耳聞こえ方が違うと思うわ。
そう
なん、
うん、
逆にもしかしたら今の人がアナログレコードのとか聞くとどう聞こえるのかなってもしょぼく感じたりするかもしれないね。違和感はあると思うよ。だからやっぱ音楽の世界も便利に、どんどん便利になっていって、便利になればなるほど切り捨てていくものがあるから、
うん、
豊かな何かが切り捨てられていってるよね。ただそういう流れもある一方で、もう 印税で食っていけなくなったミュージシャンが多いから、うん、そうなると何で食っていくかって言ったらライブをやって CD を手売りして即売して食っていくっていう、
うん、
そういう方向に流れていくから、あのライブの数自体は減るどころかすごい増えてると思うし、
うん
うん、でライブができる場所も増えてると思うよ。
そうなの、
うん、でライブ企画する人も増えてるわ、
うん、なんかすごい不思議な現象、まあ、
今のあんま不思議じゃないけどね、もうごくごく自然な流れよね、
うん、いやラジオで言うと、
うん、
本当に小さな放送局半径 WRF で半径 10km の中で電波を流してっていう、それが例えばアメリカで都市でそれが最近認められるようになって、
うんうん、
で何千という多分新しい放送局が、
日本もそうやね、もうコミュニティ FM も10年前に比べたら多分倍以上になってんじゃん、その局の中の番組の数とかは分からへんけど、うん、局の数はとにかくもうほんとこの10年15年でものすごい増えた、うん、5年ぐらい前かな、あの奄美にコミュニティ FM ができて、うん、それ初めての島初めての FM 局やってんけども、
うん、
そので何度か番組出させてもらったりラジオの放送島で聞いたりしたけど、まあ話すスピードがものすごい遅いわ。
そうなの、
うん、であのもう黙ったまま喋ってるし、うん、でもう昼間から島唄かかってるしね、
うん、
だからそういうあの地域色がものすごい出てたよ、奄美の FM なんか。今はもう自分たちで発信ねできる時代やから、昔はねコンサート企画するって言ってもそれを発信するメディアが自分たちで持つことができへんかったからね、
うん、
今はネットを使っても、ね、主にネットでいろんな情報を発信できるから、うん、とにかく表現した人は表現するツールが増えてるから、
うん、
昔よりやりたいと思ったらすぐできる時代になったと思う。だからいろんな垣根がもうなくなってきてんじゃん、
うん
うん、まあ例えばこう Facebook とか Twitter やってるとお客さんとダイレクトにつながったりするわけよ、
うん
うん、でその今までライブ見に来てた人が客席からしかミュージシャンを見てなかったり CD でしか音源でしか聞いてなかった存在が、うん、あの Facebook で承認し合ってメッセージ送ったら直接返事が返ってきたりとかして、
うん、
そのお客さんとミュージシャンの間に演者と聞き手の間にあった垣根みたいなのがなくなってきてるよね、うん、うん、それがまあプラスのとこもあるしマイナスのとこもあるやろうし、だから僕のライブを企画してくれる地方の人っていうのも、うん、プロのイベンターさんじゃない人の方が圧倒的に多いし、普段別の仕事をしていて、
うん、
あの個人で企画したり何人かでそういうイベント集団みたいなのを作っていて、何に何回か呼びたい人のライブを企画したりっていう、うん、
あ、じゃあそれはこう儲けるためとかそんじゃなくて、それを企画したいっていう、
それぞれのモチベーションがイベンターで食っていこうとは思ってないよね、
うん、
うん、でそういう時にライブのオープニングで地元の、
うん、
あのアマチュアだったりセミプロだったりするミュージシャンの人がオープニングを務めてくれたりして時にはそういう地元のアマチュアの人と一緒にセッションしたりもするし、
う
ん、う
ん、
でそこでアマだから一緒にやらないとかっていうこだわりはそんなないね、
うん、
うん、さっきも言ったけど、まずネット社会になって情報を自分たちで発信できて、まあ、主にネットを通じていろんな人とつながりやすくなった、うん、でそれはお客さん同士だけじゃなくてミュージシャンともつながれるし、
うん、
そのライブに出てほしい時 企画したくても前は事務所を通さなくちゃいけなかったり、どこに連絡していいか分からなかったり、うん、それがいろんなものを介さずにダイレクトに連絡することができるようになったから、うん、
で、まあ喫茶店、小さいとこだったら喫茶店ぐらいのスペースが、
まあカフェであったりライブハウスであったり公民館であったり、うん、どっかの野外であったり、もう本当にいろいろ
地方を、ま、回っていて、それをこういろいろ回っていて実感することとか、
実感するよ、うん、うん、だから横のつながりがどんどん広がってるなって思う、うん、でそれが同じ町だけじゃなくて北海道と沖縄の人が通じ合うようになってきてるから、うん、うん、ただ告知するんでも、あ、例えば北海道のどっかの町でライブが企画されたとしたら、その企画 の、 あの告知のサポートを沖縄の人がネットとして通じてやるとかね、
うーん、
うーん、
そこの場所でやるローカルのイベントだとしても、その同じようなイベントが他の、あ、こんなやり方があるんだとか、
そう、情報交換するから、もうその情報交換の割合っていうのもものすごく増えてると思うよ、
うん、でその一方でその土地土地のやり方っていうか、ローカルなミュージシャンとか、
うん、
そこのアマチュアの人が出ていて、うん、その場所の特色っていうかも濃くなっていたりとか、
もちろんその場所の特色であったり、うん、それ企画する人たちの特色であったり、いろんな色が出てきてると思うよ、
うん、
多種多様になってきてるんちゃうかな、うん、まあ、だからそういう意味ではアナログなつながりを作っていくためにデジタルをツールとして使ってるっていうことかもしれないね、
うん、
僕もライブに来る人が数十人とかさ、うん、1回のライブで
少ない時あるもんな、
うん、そんな世界やから、数字のことだけで考えると、まあね、人気商売でもあるからどうなんやろなって思うこともあるけれども、うん、僕はなんか、あの、実感はすごいあるからね、
うん、
うん、一人一人の顔が見えるわけやんか、
うん、
でまあね、満タンの人の前でステージに立たせてもらうこともまれにあるけども、その時人の顔って見えへんから逆になんかぼーっとしてしまうというか、実感がないというかね、うん、なんか僕はなんかそういう実感の積み重ねにやりがいを感じてるし、
うん、
うん、こうミクロの世界とマクロの動きと両方、
うん、
あって健全やと思うから、
うん、
まあ、僕はなんか両方行き来できたら面白いなと思うけど、うん、うん、そういう今僕みたいな活動してなかったら見れない景色っていうのは絶対あるから、うん、なんかそういうものを伝えていったりすることも自分のできることかなっていうのは、まあ、この2年でより思うようになったっていうか、うん、うん、世の中の動きもこうマクロの動きだけ見てるとすごい悲観的になったりね、うん、ニュースを見てたり政治状況を見たりしてすごく悲観的になったりするけども、でも自分がいるミクロの現場に身を置いてると、あの、本当に新しい価値観で生きていこうってしてる人はたくさんいるなって思うし、それを実感できるし、なんか世の中を変えるのは政治とか革命だけじゃないと思うから、僕はなんかそういう各地でいろんな人が動き出してる、あのミクロな動きというのは希望が持ってると思ってるし、でそういうものはなかなかずっと水面下にあって表に出てこないもんだから、まあ、力はないけども、そういう動きを実感して少しでも拾い上げて でそういう活動してる人をつなげていくっていうことは自分にはできるんちゃうかなと思ってるけど、まあ僕に今あの微力ながらできることがあるとしたら一つはそういうことかなっていう気が今はしてるけど、
あの離婚の話15分ぐらいですけど結構中身が濃かったですね、玉木さん。
はい、あの同じ世代としてそのデジタルとアナログ両方こう使い分けができるというところにすごく共感を覚えました。
そうですね、うん、この何数十年の間にものすごく大きな流れが 違いがあるんだろうなと
思った、うん、そう思います。
音自体が世代によって聞こえている音の感覚も違ってきてるんだなって、それもちょっとびっくりしましたけど、
うんうん、多分昔のレコードを聞いてた時になんとなくこうちょっとした雑音だけれどもなんかこう味のあるそうなんかこうテイストが入ってるような、うん、これレコードのアナログだなっていうのを、
うん、
そう分かる年代で私は良かったなと思ってますよ、
うん、アコースティックな感じと、うんうん、でもその一方でインターネットで人がつながる時代の一方で、
うん、
ライブを一般の人がライブを企画をして、
うん、
それで自分たちでこうミュージシャンを呼んで、うん、その地域でライブをしていく動きっていうのが多くなっていたり、うん、インディーズのミュージシャンが増えているってい
う、うんうん、
なんかグラスルーツで何かが起きている、見えないけどよく見えないけど、
うん、
マスメディアの中ではよく見えないかもしれないけどなんか日本で起きてるんだなっていう気はしたんですね、うん、
それもなんか情報がこう手に入れやすくなったっていうことでなんか特別な、うんものじゃない、やろうと思ったらできる、うん、という感覚
があるのかな、一人一人ができちゃう、
そうそうそう、
うん、でつなが一人一人ができちゃうしつながれるし、
つながれる、うん、
でなんかこう一緒にできてしまうっていう面白さでもあると思うんですけど、うん
はい、
そういう話をこうリクオート聞きながら考え込んで聞いてしまったので、なんかあのリコさんこんばんはとかできなかったんですよね。ありがとうございます。抜けてしまったし、うーんと考えたこんなままに、なったトークでした。
はい、
そろそろ時間ですね。では来週もまた同じ時間にお会いできますように。WRFU is not a forum for the Urban Champagne Community. Spills express and those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Internet Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukano Shu from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.